はい、議長。
7番渡辺議員。
はい、7番、渡辺でございます。よろしくお願いいたします。まず、はじめにこの度の、山本小一議員の訃報に接しまして、謹んで、お悔やみを、申し上げとともに、ご冥福をお祈りしたいと思います。また今回ですね、台風15号で被災されました、千葉県の皆様にも、改めてお見舞いを、申し上げます。さて早いことにですね、今年も残すところあと3ヶ月、ちょっととなりまして、大変月日の流れを早く感じとともに、外はですね、もう本当に秋風が吹く時期になりました。9月の定例会にあたりまして、この時期はまた秋の交通安全ですか、9月の21日から始まりまして、本庁においてはですね、平成26年9月の18日から令和元年7月の30日現在で、交通事故死ですか、無災害記録が、駐在さんのお話によりますと1778日を、迎えた、そうでございます。この記録もですね、更新しながら皆さんと一緒に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回は、これに伴いまして、交通弱者への支援と、交通環境改善に向けて、町長に、お伺いしていきたいと思います。また本題に入る前にですね、2点ほど、通告にありませんが町長にお聞きしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。陸別の、65歳の人口ですか、7月現在で921名ということで、このですね、人口の全体 38.81% と、これ本当に徐々に、上がってきているような、傾向に伺います。日本全体で見てもですね、65歳以上の人口というのは約 28% を、占めている、そうでございます。そんな中ですね、ちょっとデータ、古いんですが、日本ドライバーの人口は約、8200万人、北海道ではですね、約、340万人弱の方がドライバー、それで65歳以上のドライバーって言ったら約、69万人と、言われております。私の町内会におきましてもですね、ちょっと調べましたらですね、70歳以上のドライバー約40名弱、市町1区ですね、いらっしゃいます。この現状から見てもですね、非常にその車社会で頑張っていかなきゃならないという、環境でございます。町長にちょっとお聞きしますが、町長はその何歳ぐらいまで運転、できる、これは個人差がありますが、何歳ぐらいまでその運転をしようかなと思っていますか。
はい、議長。
野次長。
はい。ですね、大変難しい質問なんですが、私免許取ったのが、議員と同じ年でもありますんで、確か昭和47年頃、1972年ぐらいだったと思うんですが、ですから、それから運転していると考えれば46、7年、運転していることになるんですが、ただ私もその今議員おっしゃる高齢ドライバーの一員になりまして、ただいつまで運転できるかっていうのは、そのやっぱり運転に大事なのは判断力だとか、機転力、機敏性とか、その時の健康やなんかの問題もあるでしょうから、家族のものとか第三者の方からあんた運転も危険だよと、言われる頃までかなと。ですから何歳までっていうことは今の時点では言うことはちょっと難しいんじゃないのかなと、そのように思ってます。
はい、議長。7番
渡辺議員。
はい。先ほど町長が言われましたように、私も同じ年代で、自分としては、頑張っても80くらいまでは頑張りたいなと思っております。最近ではですね、アクセルとブレーキの踏み間違いによるですね、操作不適っていうんですか、そういう、高齢者の事故が本当に、多発しております。2018年では全国でその、交通事故のですね、約 21% が 65歳以上の、方が運転されている、ということを、聞いております。また今年ですか、上半期においても死亡事故がですね、全国でその、高齢者による事故が172件発生、しているようでございます。まあ、道内では2018年交通事故件数がですね、約1万件弱、9931件、そのうち24時間以内で亡くなっている方が141件ということを、聞いております。まあ、そのうち、その要因はですね、まあ、先ほども町長が言われましたように、その高齢になると、視力の低下とか、反射能力の衰え、そして認知機能の低下と、言われております。で、最近ではですね、本当に高齢者による事故が非常に多くてですね、本当に死亡重大事故、これたくさん多発しております。それで今、そういう事故に対してもですね、大変クローズアップされてまして、町長はそのこの、交通事故に対してどのようにお考えですか。
はい、議
長。議長。
はい、議員おっしゃるように最近高齢者のドライバーによるちょっと重大な事故が報道がされています。そして余計注目されているから、以前よりももっと報道の数も多いのかなと思っているんですが、交通事故死亡者の半数以上が65歳以上の高齢者ドライバーによるものというデータ、まあ、年によっては違うでしょうけど、それが半分ぐらい占めているということもありますし、最近やっぱり心を痛めているのは、その高齢者の方が運転の操作ミス等々で、孫さんとか、自分の奥さんまでも誤って、車で引いて、死亡させてしまったというようなニュース、最近もあったんですが、まあ、こんな悲しいニュースに接するたびに、心を痛めているというような状態であります。
はい、議長、7番。
7番、渡辺議員。
はい、私たちも町長の言葉の中にあるようにですね、自分に、追いかかっても、完全大変な、悲惨な事故のようになりますんで、まあ、本当に日々、気をつけていかなきゃならないと、思っております。それでですね、次に本題に入りますけれども、免許証返納者に対する対応について、お伺いしていきたいと思います。昨年、十勝における交通事故についてはですね、人身事故が517件、発生のうち高齢ドライバーによる事故は144件、全体の3割を占めているそうでございます。で、国内においては、大きな事故としては昨年、先ほど町長も、お話ししてましたが、都内で88歳の運転する方がですね、暴走して、母と子を亡くしたりですね、また福岡では80歳の運転する高齢者のドライバーがですね、5台を巻き添えにして、男性と妻が死亡すると、大変、全国でも痛ましい、事故が、発生しております。このような環境の中ですね、昨年、十勝管内ではですね、1010人の方が、運転免許の自主返納が、された、そうでございます。また本庁においてはですね、平成30年度では5名の方、そして令和元年8月10日現在までですね、本庁によると8名の方がですね、免許証の自主返納があったと、聞いております。まあ、近所にもですね、高齢により運転免許証の自主返納された方がいらっしゃいます。で、そういう中でですね、何日間失礼します、何一番不便を感じますかと、尋ねましたら、やはり、町外への美容院の通院とか、あと妻が、運転免許がないためにですね、買い物とか用事足すのが非常に、困難で、十に行動ができないということで、非常に、今になって不安を感じているそうでございます。まあ、これに先駆けてですね、管内の新得町では、福祉交通助成制度というのを設けまして、70歳以上の、免許証返納者に対して最長2年間ですか、タクシーの利用者に対して、乗車料金の助成をしているということで、まあ、その後ですね、返納者は マイカーに依存することなくですね、日常生活も充実した環境にあると、そういう整備ができたと言われております。まあ、本庁においても、70歳以上の方に対してですね、まあ、タクシー代の助成制度ですか、まあ、1.4 キロ以内350円の助成、が、あるものの、また、これに関してはですね、別枠の中で、対応して いかなきゃならないんだろうかと、その方にそのように、思っております。まあ、車を運転された方にとってはですね、免許証の返納することは、人生の中の本当に私は苦渋の、決断をされたことと思います。まあ、何しろその、私たちも同じですけども、利き足を、なくしたと同じ、まあ、銃に、限りが、銃行動に限りが出てくるというようなことで、まあ、最寄りの、駐在所さんの方もですね、まあ、高齢者による、交通事故撲滅に向けて、返納者に対しての支援事業に対して、大変その行政に対して期待をしてますということを、言っておりました。今後、運転免許返納者がですね、その後、日常生活が慣れるまでの間、その、交通手段による、支援対策についての考えをお伺いいたします。
はい、議長。
理事長。
はい、先ほども申し上げた通り、やっぱり高齢者ドライバーによる重大事故が多発しておりまして、高齢者の運転免許の是非が議論されております。まあ、その中で運転免許証の自主返納を促すための方策としまして、他の市町村におきまして、いろんな特典を設定しているということも承知をしているところであります。さらには返納後一定程度交通確保のための各種助成制度を設けている市町村もあるということも承知をしているところであります。また一方では当庁のような地理的環境におきましては、車は生活必需品であるという意見もありまして、単に年齢要件などで返納を促すのは厳しいと考えているのが正直なところであります。免許証の自主返納につきましては、運転免許証更新時の高齢者を対象とした検査の結果等で本人や家族の方々の判断によって行っているというのが現状ではないかと、そのように思っています。現時点では免許返納後の方への対策というよりは、まあ、地域交通の在り方という観点で検討していかなければならないなというふうに考えているところであります。
はい、議長。7番。
7番渡辺議員。
まあ、返納者についてはですね、私はその短期間でもいいですんでね、その辺の支援、なんかいろんな対策があればですね、ぜひ、これからも、交通事故、高齢者による交通事故撲滅に向けてですね、考えていただければよいなと思っております。まあ、今回交通弱者について、質疑しておりますので、関連といたしまして、今度コミュニティバスについて2点ほどお伺いいたします。コミュニティバスについてはですね、町長の公約の中で平成28年11月より運行されまして、まあ、現在2年以上経過して間もなく11月で3年目を迎えいたします。今年度もですか、委託費676万5000円で予算が計上され、現在運行している状況であります。まあ、今では館内どこでもですね、どこの市町村においても交通弱者への支援としてコミュニティバスが運行されて実施されております。まあ、その中でですね、ほとんどの町村で利用者が大変喜ばれているという事業でございます。どこの町に対してもですね、まあ、自分たちの町を生かしてですね、ゆるキャラや、その特徴を生かしてバス一面にですね、ラッピングを、かけて上手に、PR をしております。 まあ、私は本当にPR としてぜひですね、本庁もですね、このラッピングについてはいろんなキャラがありますんで、利用しながら、PR をしていただきたいなと、このように思っております。まあ、本庁においてもですね、最初のスタートからこの間、利用者との声も含め、改善を、図りながらですね、運行されてきていると思いますが、コミュニティバスが運行され約丸3年を、迎えましたが、今の時点でのですね、町長の評価はどのように考えておるか、お伺いいたします。
議長、
藤井町長、
はい、渡辺議員にはコミュニティバスが運行してから1年後だったと思います。平成29年の12月の定例会だったと思うんですが、一般質問、受けたということを記憶しております。現在お話の通り、この事業がスタートして約2年7ヶ月経過しております。まずは昨年度の実績などを申し上げたいと、そのように思います。乗車の実人数延べ1300人、稼働日数は243日となっております。1日平均では 5.35 人が利用されております。郊外の利用は延べ128人、この運行回数は植山トラリ方面が17回、上陸別方面が24回となっております。前年度の平成29年度と比較しますと、稼働日数は243日で同じですが、乗車実人数が463人減で、1日平均が 1.91 人減となっております。ただ平成30年4月から7月までと、今年4月から7月までを比較しますと 5.42 人から 5.94 人と増加に転じておりまして、新たに利用される方も出てきていると、そのように思っています、おります。また昨年度においては最大乗車人員が5人でありました。私としてもこの事業がだいぶ定着してきたと感じているところであります。今後も住民の皆さん、特に交通弱者とされる方々の足として利用しやすいように改善を加えながら、運行内容の充実を図っていきたいと思っているところであります。
はい、議長、7番、
7番渡辺議員。
はい、いや本当にコミュニティバスについてはしつこくてすいません。まあ、利用者から、喜ばれていい事業だと、町長も、評価しておりますので、これからですね、改善を図りながらますます、いい方向に、進んでいきたいと思います。そして今、先ほど町長の話にあったように、昨年ですか、約1300人が利用されているということで、本当にいい傾向で進まれていると思います。まあ、今やコミバスはですね、交通弱者にとってですね、本当に強い手助けの一つの手段だと思います。どうかですね、費用対効果を求めずにですね、この事業については、ずっと継続してほしいなと思っております。まあ、私もその街中を歩いてましたら、コミュニティバスが通ると本当にちょっと、安心しております。まあ、その中で、温かく見守っておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、前回ですか、町長先ほど言われたように、29年12月ですか、私まあ、一般質問でいろいろと何点か質問させていただきました。その時ですね、利用者や担当者の、声の中で5つぐらいの、経過の中で、お話を、いただきまして、そのうちの一つですか、これは、当初29年の、お話になりますが、利用者の方からの声で、まあ、狭いことから乗り降りが大変、大変だと、そして中が、狭すぎると、で荷物を、持って乗車するのが大変困難であると、それとあと、まあ、コミュニティバスが一般車両と中であれしたら、非常に分かりづらいということで、これについても改善されて今 コミュニティバスがすぐ分かるような形になっております。それと電気自動車のために特に冬季においてはですね、充電に苦労しているということで、それとあと、陸別においてはですね、やはりしばれの町ということで大変、冬においてはですね、凍結、冬道凍結の側溝にですね大変不安があるということで、できれば、四輪駆動ですか 4WD をがあれば本当に適切だなという声もありました。このような声をですね第一に、私の方で、現行の7人からですね、少なくとも10人ぐらいの、車両の考えはありませんかと、聞きました。回答についてはですね、日産自動車よりですか3年間の無償期間を受けているので、利用状況も踏まえてですね今後考えていきたいという、返事をいただいております。平成30年には日産自動車よりこの車両ですか、24万2000円で購入されました。そして今回、コミュニティバスが運行されて、11月丸3年ということで、目の前にしておりますが、また、一部の利用者や関係者の方から、声がありまして、大きく4点について、要望が、ございました。まず1点についてはですね、乗りたいステップ、足掛け板が高くてその大変乗りづらいと、これ利用されている方はほとんど高齢の方で、足が悪かったり足が悪くてつをついたりとかいろんな方が、利用されております。それと、中が狭くですね買い物袋をぶら下げたら大変、狭くて大変だと。それとあと、電気自動車なので特に冬季においてはバッテリーの消費がですね非常に速くて充電に、苦労していると。であと、特にですね冬季においては冬道凍結路面の、坂道などですかに不安があり、四輪駆動があれば安心なんだよなと、そういう声がありました。実際私の住んでいる新町区の1号線ですか野下さん の前の通りですが、あそこの坂もですね毎回雪降った時だけなんですが町の方でですね滑り舗装やっていただきまして本当にありがとうございます。あれは大変、助かっております。その中でもですね、砂巻きをしたりとかそういうあれで、結構、雪が降るたびに苦労されている、みたいでございます。そんな状況の中でですね改善も含めて考えていくことも私は重要ではないかと思います。利用者やその関係者の声も含めてですね、喜ばれてその安心してその快適な利用環境をですね目に向けてい、くのも必要かなということで、車両の乗車についての拡大に向けてですね、ぜひ検討していただきたいと思いますので、この辺についてお伺いいたします。
はい、以上。
藤井町長。
はい、現在、コミュニティバスとして使用している車両は、平成28年2月に、これは日産自動車からコミュニティバス用として無償貸与を受けた電気自動車で、議員おっしゃるとおりあります。3年間の無償貸与期間が切れる前の今年の1月、格安の先ほどもおっしゃいましたその値段で購入しております。それでも使用した期間はまだ3年半で、走行距離も約5万2000キロということですので、今後もこの車両で運行していきたいと思ってますが、更新時には先ほどの利用者の声だとかその時点のニーズを調査しまして、ご質問の内容を検討していきたいと、そのように思っているところであります。
はい、議長。7番。
7番渡辺議員。
ぜひですねこの件については、今後もですね、町長のそういうお言葉を聞きましたんで、できるだけ喜ばれている事業でございますので、利用者に、対して一番、何が大事なのかということを考えたら、そういうことで、ぜひですね検討しながらですね本当にいいコミュニティバスであってほしいなと思っております。 まあ、次に、質問になります。次はですね、市街地から、遠い人に対する交通支援についてということでございます。まあ、東京においてはですね、町内の交通手段といいましたらですね、先ほどの、コミバス、コミュニティバスとか、タクシー、スクールバス、この3つが、ございます。スクールバスは1日、3便ですか。でこれについては、一般の方は、無料で、乗られると。でコミュニティバスは、町の中を巡回したりですね、あと予約制で、町外出たりいろんな形で、応援していただいております。でタクシーについては、70歳以上の方についてはですね、先ほど、お話ありましたように 1.4 キロ以内の、550円の基本料金に対して、350円が、70歳以上の方に対しては調整されているということで、まあ、いろんな形で、努力していただいているのは、確認しております。まあ、今回、目を向けたのはですね、市街地から遠い方、特にその、陸別で言いましたらですね、トラリー、食産トマム方面、上陸別や、小都市別方面に、乗車される方について、これは、もちろん、町の方も、町から郡部に行く、これも、同様でございます。まあ、そういうことに対してですね、まあ、できればそのタクシーの助成についてということでございます。私のところからもですね、郡部の方から買い物や、病院など、用事を終えた後ですね、まあ、待ち時間が結構 あるみたいで、それで家にはですね、息子さんや嫁さんがいるんだけれども、迎えに来てほしいという、連絡をしたら仕事をしている、最中なので大変、いくら身内でもですね、遠慮しがちになって気を使ってしまうというお話が聞きました。まあ、それでですね、気軽に、もっとタクシーを、安く利用できないだろうかという声がありまして、まあ、今、先ほども言われましたように70歳以上についてはこれ、郡部も町の方も一律で、200円、 1.4 キロ以内であれば200円で乗れるというような形になっております。その代わり、町外の遠距離車についてはですね、1回あたり本当に2000円以上もかかってしまうというお話も聞いております。まあ、できれば、今ですね、ちょっと私調べましたら70歳以上の方で、タクシーを日頃から利用している方といえばですね、約10名程度いらっしゃるそうでございます。これは陸別町内の問い方ですね。でこのような、利用環境を考えると、まあ、理想ですが、タクシー代が、まあ、ワンコイン500円で乗れるとかまたは1000円、これが、妥当か分かりませんが、まあ、利用できれば私はいいなと、常日頃思っております。まあ、例えば極端ですが、1000円台だったら、まあ、500円で乗れるとか、2000台になったら1000円で乗れるとか、まあ、一律遠い方は、まあ、1000円で町内の遠距離も乗れるとか、まあ、いろんなこれ考え方が、あると思います。まあ、高齢者に対する、交通手段の拡大に向けた、さらなる、向上のある福祉的、環境整備、特に、遠距離に住む高齢者の方にとってもですね、私は、住みやすい町づくりを提唱していくのも必要なのかなと、このように思っております。そこで、70歳以上の方を対象にした遠距離に対するですね、タクシー料金の助成について、まあ、これ今すぐとは言いませんが、ぜひ検討していただきたいと思いますが、この辺についてお伺いいたします。
はい、議長。
野次町長。
はい、在宅のまあ高齢者及び障害者の生活圏の拡大、そして福祉の向上を目的としまして、平成16年4月施行している陸別町高齢者及び障害者交通費助成要項では、満70歳以上の高齢者と重度の障害者を対象にハイヤー料金の一部助成を行っております。 初乗り料金のうち200円と超過料金を自己負担いただいた差額を調整するというものですので、高齢者の場合、現行の初乗り料金は550円ですので、議員もおっしゃってました単純に350円を調整しているということになります。また障害者はハイヤー協会での減免もありますので、その減免分も差し引いた差額ということになります。本要項制定の際も議論がありましたが、町の中心部からの距離を基準としているものではなくて、平等の金額を助成するという形での公平と考えまして、これまでも実施してきております。超過料金が高額となる農村部の方々への新たな助成をしてはどうかということだと思いますが、公平性、また財政負担の点を考えると、他の方法がないか慎重に検討しなければならないと、そのように思っています。現行議員がおっしゃる通り、市街地外で生活されている方で移動手段を持たない方については、身体的にも経済的にもそれほど無理のない移動手段の提供は必要と考えます。館内においてチケット制でのハイヤータクシー助成を行っているところは数市町あり、その多くは重度の障害者を対象としています。中には中心部からの距離を基準としまして地区ごとに上限を定め、申請に基づき要件を満たした高齢者障害者にチケットを交付しているところもあります。当庁の場合はハイヤーに乗車する場合に助成券を提示することで何度も乗車できますが、チケットの場合はその使用方法などに問題が生じる場合もあるんでないのかなと、そのように考えています。当庁の場合現状では農村部の方は1日、農村部の方は1日3便でありますが、スクールバスに無料で乗車することもできます。また現在はコミュニティバスにおいて予約によって郊外線を運行しておりますので、このことの周知をさらに行ってまいりたいと、そのように思っています。このコミュニティバスではなかなか不便が解消できないとなりますと、例えばですけれどもタクシー利用の目的なども把握した上で乗り合いタクシーとか、場合によってはカラマツハウスへの転居なども選択の一つになってくることもあるのかなと、そのように思っています。つまり多角的かつ柔軟に検討していかなければならないと、そのように考えております。いずれの事業にも言えることですが、公的負担、自己負担ともに費用を抑えつつ、より効果のある施策を研究してまいりたいと、そのように考えているところであります。
はい、議長、7番。
7番、渡辺議員。はい、
今、いろいろ、お金のことも出ましたので、十二分にそれも理解した上でお話ししておりますので、その辺ですね、今後ともですね、ぜひ、人数的に10名程度がいいのかどうか分かりませんけれども、少人数ですので、それが増えたとしてもどのような形になるか分からんけれども、ぜひですね、町の方から見たら、農村部の方っていうのは非常に、環境が、交通手段については乏しい、ものですから、ぜひですね、その辺も含めて今後検討していただきたいと、このように思います。それでは次の、課題に入ります。本庁においての駐車場等についてちょっとお伺いいたします。平成元年6月よりですか、ふるさと銀河線として、スタートしましたが、残念なことに平成18年の4月をもってですね、廃線となり、陸別町はレールのない町になりました。そんな中ですね、変わって、国の高速枠ネットワークの拡大によりまして、連携強化、地域の活性化、また物流観光ですか、それを目的に進められたのがですね、今回、今ここを走っています十勝、オホーツク自動車道 この促進によりまして非常にその交通網がこれから変わろうとしております。また平成29年10月ですか、訓練部ショート市別間16キロが開通いたしまして、現在はですね、ショート市別から陸別方面に向かって施工中でございます。数年後には開通を目の前にしてですね、今ではですね、陸別阿修羅間ですか、これは国の政策によりまして今凍結しておりますが、今道路建設促進規制会がありまして、これ町長が言っていると思いますが、これの工事施工について要望を出していただいています。本当にご苦労様でございます。この開通によりましてですね、このオホーツクから十勝、そして陸別と阿修羅が開通になればもう札幌も一直線ということで、ますます交通量はですね、増えて、この陸別のあれもですね、大変重要な役割を持つような地域となると思われます。それと同時にですね、最近では皆さんもご存じの通り、大型車の車両がですね、非常に多くなったことに目がつきます。今後高規格のですね、陸別小都市別間の開通によりまして、さらにですね、これから考えられるのは駐車場の問題とか、あとは交通事故に対するこの安全対策、これ町の中においてもですね、今後さらに課題になるのではなかろうかと、このように思っております。特に陸別市内においてはですね、残念なことに本当に、敷地関係のこともございますが、駐車場には大変私は乏しい感じの環境に置かれていると思います。特に大型車両とか、大型車両のトラック、バスなど駐車場は奥にありまして、大変そのトイレに行くのでも大変苦労されて、途中で本当に問題が起きるんじゃないかなという場所にあります。で、特に懸念されるのは衛生面ですね。その辺も、課題が出てくるのではなかろうかと、このように思っております。それについては今後、これからですね、私は町の出入り口ですか、町の出入り口、新町2区も今度帯広方面とかそちらの方の乗り降りができるような形になってくると思います。それと今栄町の出口付近ですか、ここは国道に隣接しまして、今出入り口ですか、が施工されている最中でございます。その中で私はその、少なくとも一番先に考えられるのはその栄町の北見川ですか、この辺に大きな駐車場を、あればなと常にあそこを通るたびに、思っております。できれば、完成図がですね、どのようにその描かれているのか今の時点では私は分かりません。大型車両ができれば休憩できる駐車場の設置も私は国の事業とはいえですね、これ先の議員さんからもボックスカルバートですか、その安全性についてお話しされておりましたが、私もこの駐車についてはですね、国の事業とはいえですね、町からもぜひですね、交通安全対策の一環として要望していただきたいと思っております。それにつれて、交通量もかなり、多くなりまして、多分シーズンにおいてはですね、町の中が混乱するんでなかろうかと、そのようにも思います。で、もう一点は、道の駅周辺整備についても、考える、時期ではないかと、そのように思っております。この道の駅の周辺については私は一般質問の中で、やらせていただきました。特に陸別の道の駅を向かって左側ですか、A コープ側ですけども、本当に町長はあそこ自然があってっていうお話されてましたけども、本当に見るからにしてですね、大変歩道とかあと木7、8本ぐらい立ってますよね。 まあ、あの辺もまあ自然がいいのかもしれませんけれども、あの辺一部ですね改良して、私はその、バスとかトラックがですね、この前お話ししました、あの町のスクールバスもあそこ3度駅に行ったりなんだかとして、この前もあの目視しております。観光バスが止まっててですね、町のバスが後ろに行って、でバスの運転手がいなくて、そして生徒が衝突別方面かな、あの辺で待ってました。だから生徒も迷っちゃうんですよね。だからこれからはね、だんだんそういうことも、普通に、混乱するような形ができますんで、私はもう一回その道の駅の左側の部分ですか、ちょっとこう検討する余地があるかなと思いますが、この辺含めてですね、町並み整備も含めて、この点について、ちょっとお伺いいたします。
野次
町長、
はい。高規格道路の出入り口付近の駐車場につきましては、衝突別にはありますが、これは除雪また維持車両 の展開のためのスペースを設けているという例はあります。本線のパーキングエリア以外に駐車場の設置が可能かどうかについては、私の方から問い合わせをしてみたいと、そのように思います。駐車場に関するご質問は、渡辺議員おっしゃるように29年の6月の定例会で、一度いただいておりますが、当時は需要の面からまだスペースに余裕があったと、そのように記憶しております。現在でも大型車が商工会館前などで駐車しているケースがありますが、必ずしもその時駐車場が満車かというとそういうわけでもないのですが、交通量の増加によって需要が高まってくるというのは確かなことだと思います。実際に駐車台数が増えている実感もあります。交通量の増加というのは私としては陸別町にとって町の活性化のチャンスというふうに思っております。駐車場に泊まってもらうことと同時にこの町で消費してもらうという発想が求められてくるのかなと、そのように思ってます。議員ご提案の駐車場の拡張の検討と合わせて、オーロラ93の今後の在り方なども関係者の皆さんと協議をしていきたいと、そのように考えているところであります。
はい、議長7番。
7番渡辺議員、
ありがとうございます。まあ、本当に、開通してから動くような形じゃなくてですね、開通前に向けていろんな対策を考えていくのが一つの、課題だと思いますので、その辺、よろしくお願いいたします。まあ、車社会においてはですね、何といっても、一番大事なのは受け皿というのは駐車場なんですよね。そして駐車場の役割というのは大変大きな、ものを持ってますんで、まあ、その辺、今後ともですね、課題としてよろしくお願いいたします。それでは最後の、質問に、入らさせていただきます。まあレールのない時代からですね、車社会に変わりまして、本当に本庁においてもですね、まあ、高速道路、これ高規格道路と言ってますが、高規格道路が走る環境になりました。あと、まあ、数年後にはですね、陸別北見間が開通しまして、 それで今凍結になっている、陸別足寄間ですか、これも私は将来的にはですね、解除されまして、見学実施の方向へと、進むんでないかなというふうに、期待を、しております。そうなるとですね、このオホーツクと道央道南を結ぶ、重要な路線、これ重要な路線になるのは、間違いございません。まあ、このような、観点からもですね、第5期陸別町総合見学もですね、本当に、今の流れに応じながらですね、修正を重ねながら、現在に至りました。大変、ご苦労様でございました。この、第5期陸別町総合見学においてですね、利便性を高めることをテーマにいたしまして、交通環境の確保ということでについて ありました。まあ、そういうことについて、大まかでよろしいんですので、まだ、期間は、来年度もありますけれども、現時点での、陸別総合見学についての評価、どのように、されているのか、 最後にこれをお聞きして私の一般質問を、終わりたいと思います。
はい、議長。
議長。
はい、まず一つ目として道路網の整備ですが、北海道横断自動車道網走線、これが平成29年の10月に、小都市別まで、延伸されたことで、オホーツク県へのアクセスが飛躍的に向上しました。このことによって、利便性の向上だけでなくて、救急搬送の時間短縮にもつながっております。今後も引き続き小都市別から陸別までの早期開通、さらには陸別阿蘇路間の事業開始について国や関係機関への要望活動を行ってまいりたいと思っています。道道につきましては、津別陸別線の改良工事が進んでおりますが、この早期完成と北見白糠線の金蘭峠から上阿蘇路までの区間、この事業着手について北海道へ要望していきたいと、そのように思っています。次に交通の確保、これはご承知のとおり、基本計画におきまして、交通弱者の足を確保するために、スクールバスを利用した町有バスの運行のほかに、地域住民と連携した輸送環境整備の検討をするとしておりました。このことにつきましては、4年前の初当選させていただいたときの私の重要な公約の一つでもありました、コミュニティバスについて、町内の状況を勘案し、平成28年の11月から5ヶ月間の実証試験を経まして、平成29年度から運行を実施しております。また、バス事業者との連携につきましては、利用促進を図るべく、地域交通推進会議を通じて実施しています。助成制度について、平成27年度より年齢および人数の制限を撤廃することで、対象者、並びに助成額の拡大を行い、以前にも増して利用の促進策を講じております。さらに沿線自治体と協力して、バス事業者2社への助成を継続することで、路線バス事業の維持、そして地域住民の足の確保を図っております。私としましては、第5期総合計画における一定程度の輸送環境の整備は実践されたと、そのように思っております。
よろしいですか。はい、よろしいです。11時5分まで。